おはようございます。私は青鳥の絵本部講師の西村誠です。さて、第3回目の本日は、谷口正信青鳥の絵総裁の著書、宗教はなぜ都会を離れるか、世界平和実現のためにをテキストに、人と自然が共生する新しい文明とはというテーマでお話をさせていただきます。今、人類の前には地球規模の大きな課題が横たわっています。それは地球温暖化やそれに伴う気候変動です。今年の夏は世界各地で殺人的な熱波に見舞われました。例えば中東とアジア、北米では気温が50度を超え、森林火災や熱中症による死者が相次ぎました。また、北米で記録的な熱波により約50便の航空機が欠航したり、イタリアで水不足により農作物のオリーブやトマトが打撃を受け、経済損失は推定20億ユーロに及ぶなど、様々な報道がなされています。さて、この人類全体が直面する喫緊の課題を解決するために、私たち一人一人にできることがあります。それは、ライフスタイルを変えるということです。どんなふうに変えるかというと、自然と人間が共生できるライフスタイルに変えていくということです。なぜなら、地球温暖化やそれに伴って起こる気候変動は、私たち人間の行き過ぎた経済活動、すなわち生産活動や消費活動が原因で起こっていると考えるからです。その根本的な原因として、人間が自然から奪ったり、自然を破壊することが、人間の幸福につながるという間違った考え方があると考えます。そういう人間中心主義的で、物質偏重の考え方が原因となって、自然の側から敵として扱われるような事態である異常気象が現れているのです。ここで本日のテキストの134ページから135ページを一部省略して引用いたします。私たちの本性は皆神の子ですから、虚心になってその声を聞くことができれば、それは観世音菩薩の教えとして感じられるということです。我々が誰かと対立関係にあり、相手と自分は違う、立場が違う、利害関係が対立するというように排除し合っている場合、問題はこじれ続けます。しかし、心が一転して相手の身になって考えたり、別の観点から物事を見るようになると、問題は解決に向かう。そして、これまで自分と対立していた相手が、逆に観世音菩薩の教えを説いていたと感じるようになる。引用を終わります。人間関係の問題が起こったときに、後から考えてみれば、あの人は私の間違いを教えてくれた観世音菩薩だったのだと気づくことがあります。それでは、目の前で起こっている地球温暖化や気候変動は、この観世音菩薩の教えと関係があるのでしょうか。私はあると考えます。つまり、私たちの目の前に現れている地球温暖化や気候変動などの地球規模の問題は、すべて私たち人間に何かを教えてくれているのです。それでは何を教えてくれているのでしょうか。ここで本日のテキストではありませんが、谷口正信青鳥の絵総裁の著書、次世代への決断、宗教者が脱原発を決めた理由の373ページから377ページに掲載されている、自然と人間の大調和を感ずる祈りの一節を引用いたします。我々の本性である観世音菩薩は、人間よもっと謙虚であれ、自然の一部であることを自覚せよ。自然と一体の自己を回復せよ、と教えているのである。引用を終わります。人間は本来自然の一部であって、自然と切り離して生きることはできません。ですが、そういう当たり前でありがたいことを人間は忘れがちなのかもしれません。それを教えてくれているのが観世音菩薩の働きなのだと思います。それでは私たち人間が自然に対してできることは何でしょうか。 それは愛の心で自然を思いやり、自然を破壊するのではなく、自然を守ることです。また、自然から奪うのではなく、自然に譲ることです。そのためには、私たちの行き過ぎた消費活動を改め、これ以上人間に恩恵を与えてくれている自然を破壊しないライフスタイルに転換していく必要があります。さて、成長の絵には立教当初から説いている大調和の神事というものがあります。神事とは、成長の絵創始者谷口正治初代総裁に神から示された言葉のことです。成長の絵ではこの大調和の神事を信仰の基本に位置づけています。そこで、この神事に何が書かれているのかをお話しいたします。ここで本日のテキストではありませんが、大調和の神事の一節を引用いたします。汝ら、天地一切のものと和解せよ。天地一切のものとの和解が成立するとき、天地一切のものは汝の味方である。天地一切のものが汝の味方となるとき、天地の万物、何者も汝を害することはできぬ。引用を終わります。ただいま引用しました短い箇所に、天地一切のものと天地の万物という表現が合計5回も繰り返し出てきています。なぜならそれだけ大切なことを説いているからです。それでは、天地一切のもの、天地の万物とは何を意味しているのでしょうか。それは自然界を含めた一切の存在のことを指しているのです。ここでは天地一切の人、天地のすべての人々というように人間に限定した表現がなされていないことに注目する必要があります。つまり天地一切のもの、天地の万物には人間以外の他の動物や植物はもちろんのこと、鉱物や自然環境といった地球上のすべての存在が含まれていると考えるべきだということです。ですから、成長の絵が立教以来、教えの根本に置いている大調和の神事にのっとれば、私たち人間は自然界を含めたすべての存在と和解することが、成長の絵の信仰の基本であり、地球環境問題の解決のためにも必要な考え方だということなのです。そして、人間による自然破壊が進んでいる現代は、自然と人間が調和していない状態であると言えます。ですから、人間がこれまでのような自然を破壊する生き方を改め、自然と調和した生き方を実践することが、この地球温暖化の問題を解決するための鍵だと言えるのです。そして、その実現に向けて、成長の絵はその教えと生き方を伝え広めるための運動を進めています。次に成長の絵がこれまでどのような取り組みを行ってきたのかについて紹介いたします。今から約20年以上前、地球環境問題がまだ深刻に受け止められていない頃から、谷口正信成長の絵総裁は、成長の絵講習会での講話をはじめ、著書の中で環境、資源、平和の問題について示され、人から奪わない、環境を破壊しない、生物を絶滅させない生き方を説いてきました。成長の絵講習会とは、成長の絵総裁と成長の絵白鳩会総裁が全国各地を回り、直接指導する講演会のことです。成長の絵では、このような生き方を具体化するために、まず、成長の絵国際本部と長崎県西海市にある成長の絵総本山の2つの事業所が、平成13年7月、宗教法人としては日本で初めて環境マネジメントシステムである ISO14001 の国際認証を取得しました。その目的は法人の活動と製品またはサービスによる環境負荷、すなわち著しい環境影響や環境リスクを低くし、その発生を予防するための行動を継続的に改善していくことです。そのため私の職場である成長の絵国際本部の事業所において、環境保全活動を具体的に実践するためのシステムを導入しました。現在では、成長の絵の国内66すべての事業所と、海外の3事業所で、ISO14001 の国際基準にのっとって業務を行っています。 さらに業務の遂行にあたって発生する CO2、二酸化炭素を差し引きゼロにすること、つまり炭素ゼロという目標を掲げ、出張や外勤の際にはできるだけ CO2 の排出が少ない公共交通機関を利用して、事業所全体の移動に伴う CO2 の排出量を削減しています。しかし、2013年までは成長の絵の国際本部は、東京の原宿にあり、昭和29年に建てられた当時の建物は老朽化し、屋上に太陽光パネルも積めない状況でした。また高層ビルが立ち並ぶ大都会東京の中心地では、環境保全活動をさらに徹底して行うには限界がありました。そこで成長の絵はある大きな決断をしました。それは東京原宿にある国際本部を山梨県八ヶ岳南麓の森の中へ移転するという決断です。その目的は自然と共に伸びる新しい文明を実現することです。本日のテキストの107ページから108ページを引用いたします。原子力発電という技術には自然界に対する敵意みたいなものが隠されているのです。そういう原発を作り続けるということは敵意を物質化することであり、明らかに悪業を積むことです。だから今すぐ突然原発を全廃するのが困難だったら、廃止するターゲットを決めて、できるだけ速やかにそこから撤退していく。これは悪業をこれ以上積まないということです。またそれと同時に、善業を積む必要がある。つまり、地球の自然と人間が共存する方向のエネルギー使用の方法を開発し、それを積極的に利用していく必要がある。それは実際に可能なのですから、やるべきだと申し上げているのです。成長の絵は、それが可能であることを実証するために、東京を引き払って、八ヶ岳南麓の北斗市に移転しました。引用を終わります。このように原発に大きく依存した大都会を離れ、自然エネルギーの利用を進めることを一つの目的に、成長の絵は国際本部を森の中へ移転しました。さて、成長の絵の国際本部、森の中のオフィスは、2013年10月に開所して以来、約4年が経ちましたが、その間にどのようなことを主に実現してきたのかをお話ししたいと思います。一つは、日本初のゼロエネルギービル、略してゼブを実現しました。ゼブとは、建物の運用におけるエネルギー消費量を省エネや再生可能エネルギーの利用を通して削減し、省味ゼロを実現する建物のことです。そこで電力システムは、オフィスにおける炭素ゼロと脱原発を実現するため、470kW の太陽光発電と175kW の木質バイオマス発電によって発電するとともに、400kWh の大容量リチウムイオン蓄電池を使って、オフィスの電力の需要と供給を調整することにより、年間において自然エネルギーによる電力自給を 90% 程度実現しています。二つに、森の中のオフィスは、木造2階建てで日本最大級の木造建築となっています。実際にオフィスで使用するカラマツや杉などの木材の約 90% は、山梨県産の FSC 認証材を採用しました。この FSC とは、森林管理協議会、持続可能な形で森林資源が適正に管理されていることを認証する国際機関のことです。木造の建築物を建てるために木を切り倒すことは森林破壊なのではと思いの方がいらっしゃるかもしれませんが、この FSC 認証材を建設に利用することは跡地に植林しますので、森を壊すことではなく、かえって森を守り、森を生かすことになるのです。三つに、国際本部の職員の通勤手段として、電気マイクロバス3台などを導入して、CO2 の排出を削減しています。中には、電気通勤バスを使わずに、時間をかけて、自転車や徒歩で通勤する職員もいます。私もできることから実践しようと思い、2014年に電気自動車を購入しました。電気自動車は、自宅の専用のコンセントから充電することで、 200キロ近く走行できますし、ガソリン代などの燃料の費用はかかりませんし、電気で走るため CO2 を排出しません。また、全国59カ所の青鳥の湯の施設では、無料で使用できる急速充電器を設置し、一般開放しています。高速道路やコンビニエンスストアなどで急速充電器を使用すると費用がかかりますが、青鳥の湯では無料で開放しています。現在、電気自動車の開発や販売をしようとする自動車会社は増えており、海外の自動車会社の中には、エンジンで走る車の開発をやめ、2019年からはすべての車種を電気自動車かハイブリッド車に移行すると宣言しているところもあります。これまでの古い文明が化石燃料などの地下資源を大量に使用する文明であるならば、青鳥の湯が目指す新しい文明とは、自然エネルギーなどの持続可能なエネルギーである地上資源を使用する文明のことです。そして私たち青鳥の湯が考える自然と共生したライフスタイルとは、原始生活にタイムスリップすることではなく、現代的な生活を営みながらも、自然と調和した心豊かな生活を送るということであり、今後人類が新しい文明に移行していくためのモデルになりたいと考えています。結局のところ、地球温暖化や異常気象などの地球規模の問題の主な原因は、私たち人間のライフスタイルにあるのですから、私たち一人一人が意識的に生活を変えていくことが大切です。そういう努力を積み重ねていくことで、地球の未来は変えられると信じています。それでは時間が参りましたので、本日の私の話を終わらせていただきます。